はい、今日はですね、アラカンについて話をしております。で、アラカンをこうね、アラカンということを知るためには、この諸行と諸法の違いが大事なんです、ね、諸行っていうのは現実世界、ね、現実、つまりこの宇宙に地球がある、地球の中にこのお家がある、お家の中に電灯があって、ホワイトボードがあって、皆さんが実際に存在している、これは現実世界で、次に諸法っていうのは私が見ている世界、私が見ている世界はすでに私の心の中に、そう、映し出された世界を見ている。だから私が見ている向井さんはね、スクリーンに映し出された平面的な映像なんです。
そこには心の何も見えてない。
あくまでも私が見ている向井さんということで、ね、そう、心は見えてないわけです。そこで心を補う、
こう思ってる、
そう、こう思ってるだろうと。それはあくまでも私が主観で、向井さんはこう思ってるに違いないと、こう思い込んでるだけで、実際のところはわからないわけ。だけど私たちの根本的な迷いは、この見ている世界が現実世界だと思ってる状態なわけ。だから私が思っている向井さんと現実の向井さんが一致しないとダメなんです。
一致しないからこんなはずじゃなかったのになるけど、もともとその人はその人であって、私が間違って見てただけ。
そうそうそうそうそうそう、
勝手に思い込んで見てただけ。
そう、だから私が思い込んでるだけなんですね。向井さんはこういう人間だっていうふうに思い込んでるだけで、実際はそうじゃなかったわけです、ね、そうじゃないかもしれない。それがこう自分の思いと食い違うことをされた時に初めて気づくわけ。それを私たちは無常と呼んでるんです。無常じゃないわけね、見てないだけだから。そうそう、私の思っていることと違うことが起きただけなんです。ここわかります。保証さんわかります？
今なんとなくわかるかな。
わかりかけて
た。ちょっと待ってください。
はいはい、いや大事ですよ。ここはすごく
整理してね。
すごい大事なところなんですよ。でここがわからないと、わからないとっていうのは、ここがわかると、うん、あ、そうなんだと。私が、ね、私が見ている世界は諸法であって諸行じゃないんだ。だから、私がどんなにこうだと思ってたとしても、現実はそうじゃない場合があるんだってことなんです。
そういうことを何回も何回も何回も何回も繰り返して、
うん、
自分とは違う、
そう、自分とは違う世界があるってことなんです。そう、自分とは違う世界がある、つまりそもそも私の心の外に世界があるって思ってないんです。そう、見えてるのが全てなんですよ。で、見えてるものと見えないものがあるんですよ。実はね、見えてるのはあくまでも諸法なわけです。私の思い込みの世界なんです、ね、で、私の思い込みの中ではいつも私は正しく善人なんです。
外は限らないんです
よ。え、私の思い込みの中でですよ。
思い込みの中で、
だからなんかこう非難してくるとね、すごいショックを受ける。なんで、なんで非難してくるの、私は善人なの。
善人とは言えるの？
いや、だから自分だって私を非難してくる人がいたとしたら、うん、それはその人の目では私をそう見ているって意味なんです、
う
んう
ん、そうね、
ね、私の中のその人は関係ないわけです、うん、 難しいですか。
その人の世界がある。
ところがその人がそう思ったっていうことさえも否定しちゃうわけ。それは違う、それは違う、それは違う。そんな風に思っちゃダメだよ向井さんってか。つまりその同じ世界を見てると思ってるわけ。私も向井さんも同じものを見てると思ってる。つまり現実世界を生きてると思ってるわけ。ね、例えば私がこれを白だと、ね、白だとこうね、白だと見たとしたらみんなも白で見てほしいわけ。例えば私が A さんという人は悪い人間だよね向井さんって言ったらね、向井さんがね、いやそうですよ上田先生、 A さんは悪い人間に決まっておりますと、ね、小翔さんもね、そうですそうですと、上田先生がそう言うんだからそうですと、で野沢さんがね、ね、いや上田さんもうその本当に仏の目そのままですとかね、こういうふうに言ってもらうと、うん、よしよしよしよしね。ところがここにさ、道美さんがね、いや上田先生、 A さんは別にそんな悪い人間じゃないですよとこう言おうと思うんだらね、道美さんどうなってるんですか。これこんこんと説明するわけですよね。道美さんもいいですか、 A さんというのは悪い人間なんですよってこんこんと説明するわけ。
自分を正当化して、
そうそうそうそうそう。だけどこれは私の見ている世界であって、うん、で道美さんは道美さんの見ている世界があるわけ。それは同じものを見ているわけじゃないわけです。 そして実際の A さんが悪い人間かいい人間かっていうことも主観で見ているから分かんないわけです。
合わせてそうだそうだって言って
くれたら、そうそうそうそうそうそう。だけど自分の見ている世界が現実の世界であってほしいと思ってる。この辺わかります？うん、
全部現実に持ってっちゃうのね。
はい。
全て現実、
そうそうそうそう、全部現実、現実の世界に持っていっちゃう
ね。
わかります。
要するに処方っていうのはうち心の世界、
そうそうそうそう、
でこっちは現実の、
そう現実の世界
ってことですね。
そうそうそうそう、だから心の世界っていうのは、うん、私が見た向井さんは、うん、私が見た向井さん、うんうんうん、だから処方なんです。で、現実の向井さんっていうのは現実の向井さん。例えば僕が向井さんに挨拶をしました。向井さんは挨拶をしてくれなかった。なんで私のことを無視するんだと思うのが処方。ね。でもどうして私の挨拶を返してくれなかったかっていうのは現実の向井さんに聞いてみないと分かんないです。だから、いやこれは私の思いであって現実の向井さんはどうなんだろうって確認するのが諸行があるってことです、その世界が。
もしかしたら聞こえなかったのかもしれない。
あ、そうそうそうそう、
いろいろありますよね。
あ、そうそうそうそう、それは自分の見ている世界とは別に現実の世界があると思ってなければそういう発想にならない。自分が見ている世界が現実の世界だと思ってしまったら、もう実際の向井さんが私を無視したってことになるんです。で、無視したと思うから、じゃあ僕もね、向井さんの挨拶に答えない。こうなるわけです。無視してきた。無視してきたのは向井さんの方が先だってこうなるわけ。私はやられたからやり返してるだけだ。こうなるわけです。
そうか。 カーツ一緒に合わせてしまった
そうそうそうそう
初期方法
そんなこと分からないですから
ごちゃごちゃ
になって
だから処方と処行は違うわけ、うん、だけど私たちは処行を知るためには自分の思っていることと食い違うことが現実に起きないとわからないわけ。だから子育てをすると無常が知られ知らされやす
い。思い通りに。
そうそうそう。
あらこんなはずじゃなかったのにが本当に毎日だね。
ね、例えば僕も子育てをしてるとね、待ってはいはい着替えるよこっち来てっていうふうに言うと、こっちを見てキャキャキャキャキャって逃げるわけです。ね、なんで逃げるんですか。ちゃんと言った通りにこっちに来なさいって言ってると。でもこっちに来なさいと言う通りに来たら、ね、まあでは子供から見たらですよ、見てもらってないって感じるわけですよ。私の存在は見てもらってない。だって思い通りに物事が進んでるからなんですよ。
逃げるわけだ。
そうそうそうそう。逃げるのはいわゆるあなたの言う通りにはしませんよって言ってるわけ。ね、しませんよっていうことは私をちゃんと見てって言ってるだけなんです。分かったよ。待て待て待て待て捕まえたってやってほしいわけ。
喜ぶよね。
そうそう。本当キャキャキャキャキャって。ところが、処方が強い場合はね、つまり我が強い場合は、うん、何で無視するんだとこうなる。お父さんを何で、お父さんバカにされたと。こうなる。ね、こっち来なさいと。こう見てね、キャッキャッキャッキャッって逃げてるだけなのね。もうなんかこうバカにされたような感じで、マピーそうすると、こう子供はピーッと断るわけですよ。
ピッとなるの
そうそうそう、いや、そう、怒ったら
ね。怒ったらね。
ね。それは、その、全然相手のことが見えてないわけ。この子はバカにしたから言うことを聞いてくれなかったんじゃなくて、ただ、僕のことを見てって言ってるだけなんです。僕のことを見てね。
僕はこういう人間だよ。
そうそうそうそう。ね。
思い通りにっていうのがそもそも間違いだった。
そうそうそうそう。だって思い通りに進むっていうことはもう子供のことを見てないわけ。すべてが思い通りに進んでるってことは子供は子供のことを見てないってことなんです。親としては。で見ていないって感じるからこそ見てって逆にこう反発するわけ。これが極端に現れるのが反抗期、ね、特に見てもらっていない子供ほど思春期にものすごく反発する。全然僕の存在を見てくれてないじゃないかってこうなるわけ。それは親から見たら無常なんです。そうそう、こんなはずじゃなかった、私はちゃんと育ててきたはずなのに、こうなの。それは私の思いの世界ではちゃんと育ててるわけです。みんなそうですよ。仏教を聞くまではみんな皆さんの思いの中では最高の子育てをしてるんです。でもそういうふうに思っていれば思っているほど現実は見てないってこと。寂しい思いをさせてきたってことになる。ここに。ね、例えばこう今子供がこうで動くと、ね、そうすると僕は一生懸命説法をしたりと。ね、無常と、ね、諸行無常と、その時にうわーっと怒って言うことを聞かせるっていうのが現実のその子を否定してるってこと。でそうじゃなくて、あ、これはこの子はこういう子なんだなと 受け入れることによって、私が見ている世界はあくまでも私の思いの世界であって、現実はそうじゃないんだなっていうことが分かる。この時に正しいとか間違ってるっていう言葉を使うわけですよ、ね、私が説法をするのは全人類のためだとこうなるわけです。そうそう、仏法を伝えることは正しいことだから、その正しいことを妨害することはとても悪いことだっていうことで、その人の存在を否定してでも思いを通しちゃうわけ。なぜ私は正しいことをしているから、そう、つまり無常が怖いだけなんですよ。正しいとか間違ってるっていうのは正しいとか間違ってるっていうのは結局それが言いたいんじゃなくて、自分の思いが否定されるのが、無常によって否定されるのが怖いだけなんです。でも無常によって否定されるってことは、言葉を変えると私の思っている世界とは別に現実の世界があるっていうことを教えてくれてるんです。つまりこっからがちょっと一歩進みます。難しくなったら戻りますので、わからなかったらすいません、ね、いいですか。思い通りにならないことがあるっていうことはね、私は一人じゃないっていうことを教えてくれてるんです。例えば子供が思い通りにならないっていうことはね、私の世界の中に、もっと言うと私の一人ぼっちの世界の中に、子供が僕の存在を見てくれって来てるわけ。わかります？
自分で納得しとれば全てがそれで済むことになるんだ。
そう。
そこに入ってくるっていうことは、
うん、
自分をね、あれしてることになる。
そう、うん、そこで初めて私の世界の中に子供が存在するわけ。わかります？一体言った意味わかりました？難しくなった。
だからアラカンで終わらない
ってこと？そうなんですよ。アラカンっていうのは孤独な世界なんです。で、孤独な世界っていうのは本当寂しいんですよ。アラカンを目指すっていうのは結局寂しい世界なんですね。だからどっかで寂しさに気づいちゃうんですよ。寂しいな、やっぱ一人ぼっちって寂しいよね。例えば僕がね、じゃあアラカンになりましたと、いやアラカンだアラカンだアラカンだ、誰も褒めてくれないん
ですよ。すごい、すごいね。
アラカンあらがん、ね、寂しいじゃん。自分だけ救われて何が楽しいんだって思いません？つまらないじゃん。誰もこの喜びを金分かち合ってくれる人がいないわけ。これは寂しいわ、つまんないわ。だからどうせ幸せになるならね、みんなと一緒に幸せになりたいなって思うんですよ。時間がかかっても苦労しても苦しんでもね、一緒に幸せを味わいたいなって思うんです。ね、手を引っ張ってその方が楽しいじゃん。その分だけね、涅槃に入るのは遅れますよ。でも一人で涅槃に入って何が楽しいんですか。五章の一大事は解決したよ。六道人間もね、修理したよ。ね、解脱したよ。解脱もしたと。だけど、一人ぼっちで解脱して何が楽しいんですかってことなんです。アラカンってそうなんですよ。一人ぼっちで アラカンになったってね、何がそれが楽しいんですかと。そんなことよりも誰かと一緒にこの幸せを味わいたいと、ね、さあ苦しんだっていいじゃん、苦労したっていいじゃん、時間がかかったっていいじゃん、誰かと一緒にその幸せを味わえるならば。だからなんかつまらなくなっちゃうんですよ。一人でこう張り合ってるならいいよ、ちょっとね A 君とね、どっちがアラカン早く行けるか勝負しようぜって言ってこうやって走っててね、なかなかやれるなとかってね、こうやって一生懸命こう自分の世界の中で競争してる相手がいるならいいけど、ね、独走体制ですよ、ね、だいたいこうアラカンに行けるような人っていうのはほとんどいないからね、一人独走体制でこうアラカンを目指すわけですよ、ね、誰も、ね、誰か追ってくるかなって後ろを振り返ると誰もいないわ。そうするともうこれ以上進めないな、進むことに何の意味があるんだってことになる。つまんないじゃん。だから戻っていくんですよ。だってアラカンになるっていうことは、諸法の世界の外に諸行の世界がいて、ここに実際に苦しんでいる人がいるわけ。この人は現実に存在している人なんですよ。私の処方の中にはいないかもしれないけど、現実に存在している人なんです。心があるんです。そしてその人に触れると、その人の世界も感じることができるわけ。じゃあこの人を無視して私がね、ね、涅槃に入ってしまうことに何の意味があるんだ。
そこら辺にスイッチが入りそうだよね。
そうそうそうそうそう、うん、そう。やっぱり苦労は一緒に味わってこそ楽しいんですよ。ね、結婚式の時に言うじゃないですか。喜びも悲しみ共に味わうことを誓います。あ、違いましたね、これはキリスト教でしたね。誓いますか。ね、はい、誓いますとかって言うじゃないですか。
誓ったはずなの
に。そうそうそう。
でももう嫌だ、だから。
そうそうそう。ね。そうなんですよ。そこなんです。なんで私は人のために苦しまなくちゃいけないんだって、こう、それがみんなの、皆さんの心の中にあるわけ。でも仏を目指す人はそうじゃないんです。ね。いや、人のために苦労した方が楽しいじゃん。楽しくないですかってことですよ。自分だけの世界が何が楽しいんですか。私の世界の中に人がいてこそね、人を迎え入れてからこそね、浄土を作ってこそね、それが幸せじゃないですか。そうじゃないですか。一人よりも二人、二人よりも三人、三人よりも四人、ね、より多くの人と一緒に幸せを分かち合うことができたらね、こんな幸せな世界はないじゃないですか。だから仏を目指すんです。ね。だから、仏を目指す人は、道成就になるんですよ。ね。道成就。ね。どこにあるかっていうと、ケロカン。438ページ、ね、438ページの右から2行目に、ね、大教にのたまわくまた無量事物その道成就、道成就、ね、道成就って言うんですよ。道成就って何ですかと言うと、道成就っていうのは、これは全知識そのものなんです。だって皆さんから見たら私は大木でなければならないんです。この木何の木、気になる木ってね、見たこともない木ですから、 見たこともないってね、気になるでしょうってね。あの大きなキーになってこそね、皆さんが頼っても、ね、皆さんが頼ったそのままこうやって倒れたらです。意味がないじゃないですか。道成寿っていうのは、ね、大木になるってことなんです。ね、そうでしょ？一家の中で主人といえば大木ですよね。ね。妻が寄りかかってきても、子供が寄りかかってきても、一緒に倒れちゃダメなんです。ね、子供にとってお母さんは大木でないといけないんですよ。子供がどんなに寄りかかってきてもお母さんがそれで倒れたらダメなんです。そうだ、これが仏になろうって気持ちなんですよ。あらかんっていうのはもう寄りかかってきたらもうふっとね、こうやって避けてね、こうラグビーのように避けてこうタックルしてくる、そう避けて一人でこうファイトいうことをしたいっていうのが荒川を目指している人なわけ。
人のために苦労したく
ない。そう、人のために苦労したくない。トライと、ね、だけど仏になるっていうのはもう大木になるってことなんです。ね、大木になる。だから道成寿、仏には必ず道成寿が存在する。そして無量寿仏の道成寿は何かって言ったらね、ね、その高さはね、四百万里とめちゃめちゃ高いと。ね、そして周囲は五十余順ってことでめちゃめちゃ太いと。これで倒れないでしょうっていう。ね、全人類が寄りかかったとしてもね、倒れないほどの大木。ね、それを目指していくのが全知識なんです。だからアラカンと仏っていうのはもう目指している次元が違うんです。でもどっかで気づかないといけないんですよ。どっかで気づくっていうのは、一人ぼっちで幸せになることに何が価値があるんですかと。あなただけが苦しみから抜け出してそれで楽しいんですか。あなただけが幸せになって、それが何か価値があるんですか？どっかで気づくんです。そこまで皆さんはまず荒川を目指すんです。だってまず皆さんは苦しいし、苦しみから離れたいと思ってるから、まず苦しみがある程度なくなるところまで仏教を聞くしかないです。でも仏教を聞いて苦しみからある程度離れてくると、わかります。一人だけ幸せになることに何の意味もないってことが分かります。そうです。皆さんそれでね、僕だってね、もうね、涅槃に入っちゃえばね、私は楽になりますよ。ね、だけど私はこういわゆる過去世からずっと続けてきて引っ張ってきた人がいるわけですよ。ここに頼ってきてる人たちがいっぱいいるわけ、この周囲には。もうその人も全部捨ててね、じゃあ先に。ね、どっかでもうそんなのやめようって思ったわけ。そんな気持ちは捨てようと、ね、私の世界を作ろう。これが浄土なんです。私の世界を作ろう、そして私の世界にいる人たちを幸せにしようと、ね、ここにも書いてあるけども、阿弥陀仏の世界っていうのはね、ね、もうその全てが失敗っていうね、七つの宝によって飾り立てられて、そしてそれがもう何ていうんですかね、もういろんな、ね、真珠や宝石によってね、こういわゆる露の光のようにね、こう散りばめられてるわけですよ、宝石が。これ一体何を表してるかって言ったらね、そのいわゆる無量寿仏、阿弥陀仏が作った世界はね、それはそこにいる人たちを幸せにさせる世界なんです。みんなが幸せに、みんなが生きる希望を持って目をキラキラと輝かしながらね、生きていくような世界を作るんだと。 ちはね、常に心に浮くね、潤いがあって、白毒水の温泉がいっぱいあって、常に心が潤うような環境を作るぞと。そこで皆さんと一緒に、涅槃を目指しましょうと。そのためには中心に絶対に崩れない大木がないとダメなんです。それが道成就なんです。この道成就になろうっていうのが仏になろうっていう気持ちなんです。菩提心を起こすってことなんです。仏になるっていうことは自分の世界を作るってことなんです。アラカンってなると自分の世界なんていないわけ。自分だけの世界だから。でも仏を目指すっていうのは自分の世界を作ろう、自分の浄土を作ろう、そこにいる人たちを幸せにしよう。根性できなければ来世その次その次とね、この人たちを漏らさず連れていくぞと。それができなかったら私は仏にはなりませんっていうのが菩提心なんですよ。これが仏になるぞっていう。だから仏を目指す人はあったかいんです。アラカンは冷たいんですそういう意味ではさよならって感じです。だって自分の世界と関係ないからね。これがアラカンなんです。だから仏から見たらアラカンというのはまあ取るに足らない世界、少女なんてことなんです。大乗、仏教は大乗の教えなんです。大乗は開木が必要なんですね。そう、その大木があってこそ人は救われていくんです。そしてその大木になるぞっていうのが善知識になるってことだしね、菩薩になるってことだし、それはもうそれを始めたならばですよ、途中で投げ出すことなく次の章もその次の章も次の章も続けていくんです。みんなを浄土へね運ぶまで、みんなを涅槃まで運ぶまでそれを続けていくんだ。だから誰よりも高く誰よりも太い大木にならないといけない。その大木に善知識がなるからこそこの大木を見る者は、ね、三方人おる。三方人というのは音響人ということでね、まずは推しを、ね、続けて聞くようになる。二番目ね、入順人、画集が減ってだんだんと心に潤いが出てくるようになると。そして三つ目が無償方人。無償方人というのはいわゆる涅槃に、ね、到達していく。無償の方を悟るということで五章の一大事が解決されていくと。だから全知識が必要なんです。私たちが救われるために全知識というのは大木のような人なんです。これがアラカンと仏の根本的な違いです、ね、これを分かってもらうためにアラカンを強調してずっと説明をしてきた。しかしまずはアラカンが大事と。分かっていただけたでしょうか。
アラカンを目指しながら全知識の姿を見ながら見てるうちに大乗へと、
そうやっぱり一人はつまらんな。 ね、幸せになるならみんなと一緒がいいですよね。
一人だけで悟り目指せば、
じゃあ